真実はほとんど人気がない。ポップはほとんど真実ではありません。真実、健康、富の探求は正しい優先順位にあります。例えば、お金を稼ぐために偽のことをしたり、富のために長期的な健康を犠牲にしたりすることは決してしたくありません。まず、真理とは何かを判断することを学びます。健康がなければ何も得られないので、健康を追求してください。次は富で、3番目ですが、それを手に入れることが重要です。誰かが何かが真実だと思うなら、それは本当ですか？それとも、人々が何を考えていようと、それは本当なのでしょうか？社会的コンセンサスと真実は異なるため、区別することが重要です。私たちはしばしば、社会的合意に基づいて何かが真実であるかどうかを判断します。政治的事実と技術的事実の2つの極端な側面から事実を見ることができます。十分な数の人々が政治的事実が真実であると信じているならば、大統領が誰であるか、国境がどこにあるかなど、それは真実です。これは実際には心理的な現象です。十分な数の人々の脳にソフトウェアをインストールできれば、これらの社会的コンセンサスを変えることができます。そして、他のことは純粋に技術的な事実です。技術的な事実は、電子顕微鏡下での方程式またはウイルスの直径の解は、物理定数の結果であるということである。人々のアイデアがテクノロジーの真実を変えることはありません。物理的事実は人間の個人から独立しており、地球外生命体でさえ同じ結論に達するでしょう。人々が受け入れる証拠の種類と、彼らの動機を理解することも同様に重要です。データを受け入れる人もいますが、多くは人気を受け入れるだけです。理論的には、私たちはみんな、コンピュータサイエンスを信頼することができます。実際、コードを書けない人はコンピュータサイエンティストになります。真実を探す方法を分散化することは、計算と分析を通じてできるだけ多くの人々が独自の結論を引き出すことを可能に、することを意味します。ハッシュタグハッシュタグハッシュタグ科学的真実。物事が単独で再現できないのであれば、それは科学ではない。当社のソーシャルバナーは科学に基づいています。学者として、私は科学研究がどのように機能するかを見ています。抽象的な科学は、次のように機能すると考えられています。何かが起こり、それに取り組み始め、査読されて出版される論文を書きます。論文の結果は、ニュースメディアで報道され、規制の基礎として使用されます。規制当局は記事を引用し、圧力がかかった場合は、それを裏付ける他の論文を引用します。これが科学に基づくと呼ばれるものであり、これがプロセス全体の外観であり、理にかなっています。問題は、科学の形式と本質が混同されていることである。今日の科学は査読付きジャーナル論文の形をとっていますが、科学の本質は独立した再現性です。人々は本物の科学、マクスウェルの方程式のようなと科学、先週発表された論文のようなを混同しています。マクスウェルの方程式は独立して無数に再現されており、ゾウが発表した研究は研究データセットを共有していない可能性があります。しかし、私たちは社会全体として、この新しい研究に基づいて大きな決定を下すべきでしょうか？多くの人は、ピアレビューとは、結果の独立した再現性の確認を意味すると考えています。ピアレビューの結果、通常、現場の数人の同僚が論文の電子メールの長さを批判し、論文の執筆者にもっと仕事をするように依頼し、レビュープロセス全体が通常数ヶ月遅れることになります。ピアレビューは万能薬ではありません。
独立した再現性が重要なのはなぜですか？
なぜなら、科学は権威ある雑誌にいくつかの論文を掲載し、 権威あるメディアによって転載される有名な大学の権威ある人物ではないからです。科学の本質は独立した再現性です。権威のある人の中には非常に賢く、勤勉で新しいことを発見し、機能的な製品を構築することができる人もいます。しかし、全体的に見て独立した再現性を名声に置き換えることは、私たちにほとんど役に立ちませんでした。中央集権化された制度が厳しすぎると、文献化は文明の傘となります。マルティン・ルターは、個人と神との関係により、教皇職はもはや仲介者として必要ではなくなったと主張するためにそれを使用しました。ジョージ、ワシントンやサトシ、中本にも使用されています。即座の認識に依存する多くの結論が科学として一般に販売されていることを考えると、独立した再現性は科学のための傘のコードです。独立して検証できるもののみを考慮する必要があります。真実を知る。米国の戦後研究所は現在ピークに達しており、学術分野の雇用問題を解決するための機関となっています。これは、H インデックスのようなもので見ることができます。少なくとも H 県の論文があり、それぞれが H 回以上引用されている場合、H インデックスの値は H です。すべての学者は影響力の大きいジャーナルでの論文の引用を最適化していますが、科学において本当に重要なのは引用ではありません。繰り返しますが、独立した再現性が最も重要です。
独立した再現性指標とは何ですか？
ドライバーはどこにいますか？これらの要因は、結果を再現することは新規、出版可能、または資金提供に値しないとみなされるため、学術界には確かに存在しない。実際、再発の結果は悪いとみなされることが多いため、学術的な再発の危機に直面しています。この傾向のもと、科学的真理は徐々に再定義され、人々は独立した再現性ではなくピアレビューを重視するようになった。私たちの指標が引用回数ではなく、独立して再現可能な回数だったらどうなるか想像してみてください。過去数十年にわたり、オープンソースと暗号化の分野は、学術研究機関に代わるものを絶えず生み出してきました。今日、科学的知識の流れは高価なジャーナルによって制限されており、多くの学生や研究者は、ペイウォールを構築した学術ジャーナルや書籍にお金を払う余裕がありません。Sci-Hub ウェブサイトの目標は、雑誌や書籍に掲載されているすべての科学的知識への無制限のアクセス。私は暗号化サイエンスハブがどのように見えるかについて多くのことを考えてきました。インセンティブを調整して、出版社がすべての論文をオンラインで開きながら収益を上げることができるようにする場合があります。私はできるだけインセンティブを調整することに完全に賛成していますが、それができれば、社会全体が科学に基づいているため、問題を根本的に解決することができます。なぜこれが必要なのですか？科学のおかげだ。
なぜこんなことを？
科学のおかげだ。
科学とは正確には何ですか？
それらのいくつかは科学であり、先週発表された愚かな研究のいくつかは本当に基礎科学です。たとえ非常に異なるものであっても、人々は常にこの二つを同等にみなします。上記の違いを理解する方法は、多くの独立した複製を行うことです。これは、当社のデータがチェーン上に保存されている場合に実現可能になります。すべての統計は、生データテーブルの値から抽出されます。その性のデータシートを要求する必要があります。科学は再現不可能であり、したがって予測不可能な現象を再現可能で予測可能なシステムに変換する、重要な変数を分離することによって進歩します。細菌が病気を引き起こすプロセスについての人間の理解がいい例です。科学はまた、 改良された計装と記録方法を通して進歩しました。セーズは天文学的なナビゲーションを可能にします。グレゴール・メンデル対エンドウ豆。大豆植物の慎重な計量は、現代の遺伝学を生み出しました。水素原子の放出スペクトルの正確な感覚に関するジョン・バーソロミューの記録は、量子学的につながりました。私たちが人間の認知を超えていると思っていたもの性、ゲノム、原子は、それらを数えるだけで理解できるものになります。私はラマヌジャンを尊敬しています。私はファインマンを尊敬しています。これらの偉大な数学者や物理学者は、他の人が見ることができなかったものを見ることができました。彼らは観測を記録するだけで、科学の分野で大きな飛躍を遂げました。ビジネスを始めるとき、重要なのはアイデアではなく、実行だとよく言われます。これは些細なアイデアに飲み当てはまります。マクスウェルの方程式やニュートンの法則のような偉大なアイデアは、それ自体が人間の進歩を促進します。時には現象を見ても、その背後にある理論を理解できないことがあります。これは、なぜ物事が実際にうまくいくのかを見つける動機があるため、理論的な進歩を刺激します。例えば、人々は最初に蒸気エンジンを稼働させることに成功し、それから熱力学理論を発見しました。実践はしばしば理論的な発見につながりますが、その逆ではありません。私たちの理解力の限界は、特性というよりも欠陥のようなものです。技術力の欠如と社会的権威の無知な信用との間に強い相関関係があることが分かりました。唯一の本当の権限は生データです。ハッシュタグハッシュタグハッシュタグ技術的な真実。技術的な真実、遺伝学、数学、生化学などは人間の顔がなくても現実のものです。彼らが本物であると信じてください。それらは人々の脳内にあるものとは無関係に存在します。例えば、ウイルスは何からできていますか？広がりますか？この薬は効きますか？一見すると、これは些細で奇妙に思えるかもしれませんが、科学よりも権威があるのは数学だけです。普段はこの二つを比較することはありませんが、数学は科学よりも優れていると思います。ある意味では、数学は正確であり、科学は近似的である。科学よりも優れた数学のもう一つの側面は、独立した再現性です。すべての実験を再現するために、すべての人が自宅にスロープ、原子炉、または化学ユニットを持っていることを期待するのは非現実的です。研究機器は高価です。
人々はどのようにして調査結果を独立して再現すべきでしょうか？彼らはすべての化学機器を持っているわけではありませんが、彼らが何を持っているか知っていますか？
コンピューター。コンピューターは毎秒数十億回の計算を実行できる数学的デバイスです。したがって、実験を再現できなくても、元のデータをオンラインにしている限り、元のデータセットを使用して全ての計算を再現できます。これは面白い。自然現象は分散しています。電波に関するアルゴリズムや記述が正しいことを誰でも確認できるはずです。テクノロジーの歴史は効果的なテクニックの歴史であり、政治の歴史は固定パワーテクニックの歴史である。ハッシュタグハッシュタグハッシュタグ政治的真実。政治は基本的に派閥に関するものであり、真実に関するものではありません。政治は真実の追求を装い、それによって人々を暴露する。隠蔽しろ。だが、お前の勢力を倒したのはあまり人気のない真実だ。長い目で見れば、真実は常に有益である。例えば、コペルニクスの理論は衛星の発明を生み出した。しかし、短期的には、あなたは火あぶりにされる可能性があります。政治的な真実は、金銭、地位、国境のように本物だと誰もが信じているのであれば、それは本物です。 人々の脳内の事実を書き換えることで、それらを変えることができます。例えば、1ドルはいくらですか？
大統領は誰ですか？国境はどこですか？
私たちのシステムは、これらの真実を操作するために作られました。政治では、あなたを動揺させる可能性のある派閥について真実を話すインセンティブを持っている人はほとんどいません。あなたの派閥を不利な立場に置く真実は、公にされない真実です。政治的には、通常のインセンティブは逆になります。
過ちを認めることは個人の地位を傷つけ、
過ちを犯すことは他人の過ちを犠牲にするだけです。誰かがあなたの議論に興味を持ち、誰かがそれを誤って伝えることに興味を持っています。ジャーナリストのマイケル・キングスレー氏は、政治家が真実を語るとき、彼が持つべきではない明白な真実がある、と述べた。人気コンテストで優勝した人々に投票し、なぜ彼らは希少な資源を配分するのが得意ではないのか疑問に思いました。これが自由社会のパラドックスです。社会が本当に自由であれば、それを一掃するように設計されたイデオロギーが反映する可能性があります。エキシビション。それは言論の自由だけでなく、言論のコストにも関係しています。あなたがスピーチのために州によって投獄された場合、あなたは声を上げることができないかもしれません。
あなたが声を上げたために雇用主から解雇された場合、それはまた費用がかかり、ほとんどの人の手の届かないところにあります。
スピーチのコストが高いということは、金持ちだけが自由に話すことができることを意味します。真実の独占は暴力の独占に勝る。他の人の意見は、あなた自身のデータ分析プロセスの完璧な代替品ではありません。
ある分野での技術的知識が豊富になればなるほど、
名声の兆候に頼らなくて済むようになります。何人かの科学者が発表し、何十人もの人々が要約し、何百万人もの人々が読んで、人々が研究について互いに議論し始めた研究を想像してみてください。このシナリオに関与する濃度のほとんどは、信号トランスポンダーである。真実を突き止めるには、本当に重要なのは信号の発信源です。シグナルトランスポンダーの価値は、物事をあなたの視野に入れることです。時には、彼らの要約が信頼できるものであることもあります。しかし、真実は彼らの上にあります。データは真実の絶対的な推論を可能にします。名声は、人々が真実について相対的な推論をすることを可能にするだけです。
インターネットは人々がデータにアクセスするのを容易にしましたが、
威信への依存もより一般的になりました。あなたの周りで同じ考えを持つ人々は、同じ情報源を共有しているかもしれません。これは私たちの真実センサーを騙しています。しかし、人気は真実と同じではありません。グラフ、URL アドレス、または、生のデータを持つ人々が議論するのは意味がありません。応答装置ではなく、情報源と議論する。多くの人は、論理的前提に基づいて前方推論を行うのは得意ではありませんが、社会的結果に基づいて推論を行うのは得意です。ソーシャルキャピタルは本質的に資本であるため、この行動には独自の論理があります。インサイダーに投資するよりも、部外者に怒鳴る方がはるかに安価です。見知らぬ人の話に基づいて、誰もが会ったことのない人に対して強い意見を持つでしょう。
ザグレーレディ・ウインクドという良い本は、私たちがニューヨーク、タイムズなどにどのように盲目化されてきたかを示しています。ニューヨークタイムズは、イラク戦争につながり、コロナウイルスのパンデミックを初期段階で台無しにした関係から自分自身を否定するために偽情報を使用しただけでなく、他の歴史的な出来事もそうしました。同社は実際には良い情報記録を持っていませんでした。ナチスのスローガンを掲げていました。多くの歴史的出来事では、
それは間違った側にあり、後の物語を制御することによって歴史を書き換えることができました。アーカイブを確認し、記事の実際の内容と主張されている内容を比較すると、現象の深刻さに気づきます。ああ、これはまずい、と気づくでしょう。社会的コンセンサスが真実を決定するすべての分野で、私たちは大きな問題に直面しています。それは人々が思っているよりも深いものです。上。
これらはすべて社会によって構築されていますか？
もしそうなら、それは私たちが社会を築くことができることを意味します。ハッシュタグハッシュタグハッシュタグ経済的な真実。人気のアイデア、決まり文句。人気の事実、ニュアンス。歓迎されない意見、異端。歓迎されない事実、イノベーション。
測定可能なことについて合意する必要があるのはなぜですか？コンセンサスを分散化する必要があるのはなぜですか？
以下の理由から、否定できない事実に基づいて社会を再調整することは非常に興味深い。最初にわかるのは、事実が重要であるということです。そして、事実は重要ではないかもしれないことがわかります。なぜなら、事実が競合する派閥の物語に過ぎないなら、それは全く問題ではないからです。3番目のレベルでは、中長期的には、事実に基づく物語は現実に近づき、より強い技術的及び経済的強さをもたらすため、事実が重要であることに気づくでしょう。この最後のレイヤーは非常に重要です。神聖な嘘は短期的には驚くほどうまく機能します。なぜなら、人々を強制したり、騙したりすることができるからです。しかし、中長期的には、彼らは何もしません。あなたのマシンは機能せず、あなたの人々は機能せず、社会全体がより貧しくなります。あなたは神聖な嘘を叫びますが、それは問題ではありません。なぜなら、真実を発見した他の社会は、技術的にも経済的にもあなたを上回っているからです。これは、分散した環境で真実を見つけることの重要性です。より検証可能な経済情報は、より複雑な経済調整、財務意思決定者は常に真実を気にかけています。インターネットが世界をパブリッシャーに変えたように、暗号通貨は世界を投資家に変えています。
人々が真実を評価し、広めるための金銭的インセンティブを持っていない場合、
それを証明するための科学的または歴史的証拠があるかどうかは無関係になります。会社の意思決定のために社内でフィードバックを収集する場合でも、世論調査を行うだけでなく、予測を収集する方が有用かもしれません。予測は投票のように集計することができますが、個別に分析して、予測に対する各人の責任を明確にすることもできます。予測では、個人の責任を明確にすることが重要であり、それは人々が歓迎されない意見を持っている時に正しい選択に固執するように動機づけます。ほとんどの人は、勝ったり負けたりした時に何かを判断するだけです。歓迎されない真実は、信頼できる利益源です。すべての大きな財産の背後には、大きなイデオロギー的犯罪があります。ハッシュタグハッシュタグハッシュタグ真実を暗号化する。暗号通貨は純粋に政治的な真実を受け入れ、技術的な真実にそれらを固定し始めました。これで、暗号化によって何が真実であるかの答えが得られました。
暗号化とブロックチェーンがオンライン情報を管理する方法は、
私たちに分散された真実を与えます。誰もがアクセスできる数学的な意味での真実です。
パレスチナ人であれ、イスラエル人であれ、民主党員であれ、共和党員であれ。
ビットコインの情報はオープンで透明性があります。実際、誰がビットコインを所有しているのか、そしてどのビットコインを所有しているのかについては論争がありません。これは魔法のような現象です。なぜなら、人々は通常、 そのような数兆ドル相当の国際資産のために競争しているからです。それだけで十分だ。誰がどのビットコインを所有しているのかについては議論がなく、間違いなくソーシャルテクノロジーの脅威です。ビットコインが消費するすべてのエネルギーとハッシュレートは価値があります。なぜなら、人々は1兆ドル未満で戦ったり、全面戦争を開始したりしたからです。今日、ビットコインの成果は他の分野にも応用でき、大きなイノベーションとなっています。歴史を通じて、ブロックチェーンはテキストの出現以来、最も重要な開発となってきました。ブロックチェーンには、暗号学的に検証可能、複製可能、改ざん不可能、および証明可能に完全なシステムデジタル記録が含まれています。これは、真実を抑圧することによって誰もが得ることができる社会政治的利点に関わらず、真実の伝達のための技術的及び経済的インセンティブを提供するため、技術的真実の歴史的見解の究極の勝利である。履歴を削除できなくなりました。私が最も興味を持っている分散型の真実の一つは、暗号化オラクルです。今日の多くの契約や取引は、価格は上がるのか下がるのか、などの賭けのようなものです。気温は上がりますか？もう少し複雑な例は次の通りです。干ばつの間、農地の代金を支払う必要があります。
保険料？
これは、財務機能と事実を組み合わせた契約事例です。ブロックチェーン上のスマートコントラクトを介して契約の実行を自動化するには、純粋な財務データではない外部からのデータを取得する必要があります。それは暗号オラクルがすることです。オラクルはデータをブロックチェーンにアップロードし、私、気象センサーの6は、現時点でポキプシー市で華氏82との温度を記録しました、と主張しました。したがって、チェーン上の温度タイムスタンプを取得します。これは、気温だけでなく、犯罪統計、及び個々の犯罪事例の詳細、これに基づいて包括的な犯罪統計を導き出すことができるにも当てはまります。さらに、これは医療記録にも当てはまります。新型コロナウイルスに感染した人が1000人いる、などの統計を積極的に数えて報告するのではなく、病院には特定の時点での患者の状態を記録する情報の流れがあります。
レプフィンやジローなどのオンライン不動産プラットフォームは、包括的な統計を公開するだけでなく、リアルタイムの不動産取引情報を提供します。
これらすべての個々の行動の情報フローに基づいて、集計統計を計算したり、デューデリジェンスのためにデータの行にドリルダウンすることができます。
これはどういう意味ですか？
上記のデータはすべて異なる場所にあります。不動産データはこちら、医療データはこちら、価格データ、気温データは別の場所にあります。私が記録台帳と呼ぶものは、本質的にこれらすべての暗号オラクルのコレクションです。人々はデータを提供することでお金を稼ぐことができるので、データをチェーン上に置きます。人々は情報と取引したり、サービスを提供するために情報を使用したりすることができるため、情報にお金を払います。すべてのオラクルには、データをオンラインにするインセンティブがあります。
これらの別々のオラクルデータはすべてレコードの台帳に記録され、
世界に関する暗号学的に検証可能な事実が得られます。暗号オラクルは、人々が思っているよりも重要です。今日、それは価格の歴史に関する世界的なコンセンサスです。明日、それは歴史に関する世界的なコンセンサスになります。本質的に、今日の人間の行動のほとんどすべてはデジタルコンポーネントを持っています。フィットビットモーショントラッカーでのすべての購入、すべての交換、すべてのウーバーでの乗車、すべてのアクセスカード、すべてのステップは、デジタルアーティファクトを作成します。理論的には、パブリックブロックチェーンをダウンロードして、コミュニティの暗号化検証履歴全体を再作成することができます。 これが公的記録の未来です。これは紙と口頭の記録の間のギャップなど、現在の紙ベースのシステムとのギャップです。これまでにない規模のデジタル文書があります。10年近くにわたり、何十億人もの人々が毎日ソーシャルメディアを使用しており、何十億もの携帯電話が毎日写真やビデオを撮っています。様々なデバイスが無数のデータストリームを生成しています。及びすべてを保存するための大量のハードドライブ。生のバイトで測定すると、人類文明の始まりから1900年までに人間によって記録されたすべての情報の合計よりも多くの情報を1日に記録するようになりました。今日、私たちはこれまでで最も包括的な人間活動のログを持っています。暗号化された真理がなければ、私たちは盲目的な信仰を失います。イエスは本当に復活されたのでしょうか？それなら、誰かがブロックチェーンにイエスの復活のビデオをアップロードしたに違いありません。タイムスタンプと作業証明チェーンを表示してください。これには時間がかかるかもしれませんが、最終的にはほとんどすべての主要な人間の出来事が変更不可能なタイムスタンプの記録を生成します。そうすれば、思考の真理はもはや神への信仰や国家への信頼からではなく、ネットワークの数学的計算をテストする能力から来ます。暗号通貨の概念が量子複合の影響に耐えることができると仮定すると、将来の人間は、暗号学的に検証可能な歴史の始まりは、数千年前の書かれた歴史の始まりと同じくらい重要であると考えるかもしれません。将来の社会では、2022年はアズの13年、サトシの後、中本サトシの後、とみなされる可能性があります。アズ時代は新しい AD になり、ブロックチェーン時計の時刻は新しい世界時間になります。誰もがいつ、何が起こったのかを知る普遍のデジタル履歴があります。ハッシュタグハッシュタグハッシュタグ真実を守る。世界を変える方法。ハッシュタグハッシュタグ真実を発見しましょう。ハッシュタグハッシュタグ十分な広がりを得る。これらの理由から、私は実用的な思想家であると言います。私は真実を発見することにコミットしている思想家であり、事実を適切に伝える方法に焦点を当てている実用的な人です。真実の発見と、お金やファンを通じた適切なコミュニケーションを意識的に組み合わせることは珍しいことです。オーディオとビデオの編集、書き込み、公開、監督、アウトライン、関係の構築、政治的同盟の構築の方法を学ぶ必要があります。戦う方法を学ぶ必要があります。私はすべての議論で、ゼロからすべてを正当化する必要があると仮定しています。私は何も当たり前とは思っていません。私はすべての言葉、すべての発言について人々と議論することに慣れています。明白でない真理は、非常にプロフェッショナルであるか、深く冒涜的であるため、常にある程度不人気です。一般的なコミュニケーションチャンネルでは、明白なことや間違ったことを伝える傾向があります。私は真実を発見する能力を維持することを心配しています。再現性のある研究がたくさん必要です。事実を発見し共有するためには、ボイコットや封鎖から身を守る必要があるため、匿名経済は重要です。次に何が起こっても、分散型の信頼できる情報源が必要です。影の中で作り上げられたものからは得られない統計が必要だ。人々。それは非常に重要です。今日の誰がどのビットコインを所有しているかから、将来いつ何を言うかに移行する必要があります。どの事実が、いつ、誰によって主張されているのかを知ることができます。それは非常に強力なものです。暗号化により、メディア企業を真実の情報源に置き換えることができます。真実はほとんど人気がありません。ポップはほとんど真実ではありません。